こんにちは、キバックスです。いつもお聞きいただきありがとうございます。おそらくこの中のね、聞いてくださってる多くの方がお仕事をされている社会人の方かなと思います。もちろんお仕事はしてないけれども、子育て頑張ってる方ですね、お母さんお父さんたち、たくさん聞いてくださってると思うんですけれども、皆さん、幸せを手に入れる方法って考えたことありますか？どうすれば幸せ手に入れられるんでしょうか？仕事を頑張るとかね、子育てを頑張るということだと思い込んでないでしょうか？幸せになる方法とは。今日はね、そういう話を少ししていきたいなと思います。実は僕もね、学生時代はずっとテニスをやって進学してきましたし、それから就職をして、そして2年間働いた会社を辞めて、そこから留学をしてアメリカに渡って、そしてアメリカでビジネススクール3年間通って、大学院卒業したんですけれども、そこから帰国して、で IT の会社に入って、そしてそこから英語の語学スクール入って、そして独立してと、ガツガツね、休みなしでやってきた人間かなと思います。それと同時に、頑張りながらもね、頑張りすぎるのって本当良くないなって思ってましたよ。特に、高校時代ずっとね、ハードにテニスをやってきて、それから推薦で大学に入ったんですけれども、完全に燃え尽き症候群で、もうね、4年生の時よりも、大学1年生の時の方がテニス上手いんじゃないかっていうぐらい、どんどんどんどん実力が下がっていったんですよね。そんな風にして、ずっと休みなしで来たので、休みがたまにあったとしても休みの過ごし方がわからないんですよね。だから寝るしかない、そして例えば前の日に飲みに行くしかない、そんな20代30代を過ごしてきたなという気がします。で、3年間24歳からかな、アメリカの西海岸シアトルに住んでたんですけど、その住んでた時に思っていたのが、仕事とかそういう集中するものと、休みのバランスが取るのがアメリカ人って本当うまいなっていうふうに感じました。うまく分けてるなっていう感じですね。仕事は仕事、プライベートはプライベートという感じで。どうですか、皆さん、日本人って、仕事とプライベート分けるのうまい、下手、どうですか？僕は下手なのかなと思っちゃうんですよね。で、今日はね、こういう幸せ幸福の話っていうふうにをしてるんですけど、実は毎年3月20日にですね、国際幸福デーっていうのってご存知でしたか？実はこの日に、この国際幸福デーに世界幸福度ランキングっていうのが発表されるんですね。で、2021年、日本って何位だったと思いますか？世界で何番目に日本が、幸せかっていうこのランキングなんですけど、実は日本は56位だったんですね。じゃあ逆にですよ、日本56位、これ高いのか低いのかっていう話でもあるんですけど、トップ3はどこだったか、皆さんイメージしてみてください。幸福度ランキング世界のトップ3です。まず3位ですね。3位はスイスです。そして2位、デンマーク。そして1位はフィンランドでした。フィンランドね、僕もこの3つの国は行ったことはないんですけど、なんとなんとフィンランドって調べてみると、消費税が24%。世界的にもね、これすごい高い数字なんですよね。で、日本は10%ですよね。消費税が高いっていう人もいますけど、日本は安い方ですよね。ということは、幸せと消費税はこれ関係ないってことですね。フィンランドではおそらく納めた税金がね、間違いなくこう、自分たちの生活のために使われてるっていう感覚を持ってるんでしょうね。ただね、日本っていうのはね、こう、先進諸国にと比べてもこの幸福度っていうのは低い水準でしょうし、僕がね、アメリカに住んでいる時に日本をこう見た時の、感覚ですね。日本ってどういう国に映ってんだろうなって、 まあ、ネットで見たり、あとはクラスメイトと話したりした時にちょっと2つあったんですけど、1つ目は、あ、日本人ってめちゃくちゃ働きすぎだなと思ったんですね。まあもちろんね、アメリカ人でも、例えば僕のクラスメイトにもね、マイクロソフトの社員であったり、アマゾン、いろんな方いましたよね。シアトルという場所だったんで、まあすごく夜中まで働いてる人たちもいましたけど、まあ大体はね、こううまく分けてる、プライベートと仕事と。でも日本はね、もう仕事、もう毎日仕事みたいなね。そして徹夜、まあ僕も日本で働いメーカーで働いてる時は特に夜中まで働くとか普通にありましたから、まあ日本人ってとても働きすぎなんだろうなと。あとは仕事の面、会社の面で言うと、まあ職場の中でも自分に合った働き方とかをこう自由に選択できないっていうのはすごく、外から見てすごく感じてたことなんですよね。まあ今はこうオンラインになってきて、すごくこう、まあ選択はできるようになってきたと思うんですよね。ただ、まあまだまだ選択肢が少ないのかなっていう感じはします。で、まあ、今日はね、こういう幸福度の話してますけど、実際こういうランキングとか、例えば視聴率調査もそうなんですけど、皆さん参加したことってありますか？ないですよね。僕も幸福度ランキングにさ、ね、アンケートに参加したこととか一度もないんですけど、ということは、まあ、いろんなデータがあるとしても、まあ、自分が幸せと思えれば幸せっていうことでもありますよね。そして人によって幸せは違うと思います。そもそも幸せって何かっていう話です。僕はポジティブ心理学というね、幸せを研究する学問の専門家でもあるんですけど、時代によって幸せってなんか定義って違う気がするんですよね。今までのね、例えば昭和、まあ平成までかな、幸せの考え方っていうのはこうお金持ちになるとかね、あとは素敵な人と結婚するとか、あと何か成功を遂げるとかね。そして都会の方はね、タワマンになんか住むステータスみたいに、いい車に乗るとか、まあ、いわゆる欲望を満たす、まあ、こういう幸福にとらわれてきた時代が昭和から平成なのかなと感じてます。例えば年収1000万になれば幸せになると思ってて、こう働いてたらね、鬱になっちゃったとか、あとは家に帰れないで家庭が崩壊したとかね。まあ僕の友達だったり知り合いでもいっぱいいますよね。で、じゃあこれから、まあ令和の時代になって幸せって何かというと、やっぱりね、自分の体って資本ですよね。この体が喜ぶ幸せが最優先です。もう物質的、物を得てっていうね、そういう物質的な幸せは終わりました。もうこれキリがないと思いませんか？皆さん、例えばこれお聞きになっている方、30代、40代の方が多いのかなと思うんですね。おそらく20代の時よりも、学生時代よりもお金持ってたか、持ってるかもしれないですね、今ね。そして物買えるかもしれないです。でも、どんどんどんどんレベルが上がっていって、キリがないですよね。これ手に入れたらこれっていうふうに。なので、これから幸せに生きていくためには、その考え方を変えていかないといけないんですよね。じゃあ順番的にはどういう、ちょっと僕アドバイスできるかというと、まず心と体の健康です。もうこれ資本になりますんで、これが大優先です。そして次は人とのつながり、プラス愛情ですよね。そして3番目に、やっと仕事での成功であったり、お金っていうのが来るんですね。で、この心と体の幸せ、いわゆる土台をおろそかにしてたら、まあ上にね、なっている人とのつながり、愛情とか、成功、お金、三角形の一番上をイメージしてください。そういったところは土台がしっかりしてないと崩れる。これ当たり前ですよね。だからこの順番をしっかり守っていくことがめちゃくちゃ大事になってきます。だからね、この機会に、私たちってもう幸せの素人だなぁとはあえて思ってみてください。だからこそ幸せになる技術をしっかり学んでトレーニングしていくことがめちゃくちゃ大事になってきます。僕たちってね、幸せになる権利ってみんな持ってるんですよ。幸せになっていいんですよ。なる権利があるんですよ。だからちょっと幸せの達人をね、目指してみようっていう意識で日々生活されてみてはいかがかなと思います。ということで、 今日は幸せというテーマでお届けしてきました。まあ、どんな話をしてきたかというと、仕事を頑張る、子育てを頑張るということは幸せだとまず思ってませんか、ちょっと変えてみませんか、そのあたりというところと、体が喜ぶ幸せを最優先にしていこうと、心と体の健康がまず大事と、それから人とのつながり、愛情、そしてやっと成功、お金っていうところに順番的には出てきます。だからね、先ほどお話した通り、私たちは幸せの素人ということで、しっかりね、ハッピーになるハッピートレーニングをしていくことをお勧めしていきたいと思います。では今日もね、最後まで本当にお聞きいただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。キバスックスでした。バイバイ。